こんばんは、モグラグラジオでーす。
モグラグラジオでーす。
イエーイ、始まりました、月に一度アートトピックの会、10月が始まります。
10月はもう終わるんですけど、
ね、そうですね、10月の会ということで。、はい、いつものマガラです。
はい、おきちよでーす。ということでね、
はい、
過去218回目なんですけど、
うん、
最も綺麗にビールの開ける音が決まったじゃないですか。
うん、バシッと入ったね。
バシッと入りましたね。
はい、
はい、ということで、
はい、
もうまあちょっと最近ね、月末にトピックやるのがちょっと多くなってきちゃったんで、ちょっとね、
そうですね、
来月あたりちょっと巻き直さなダメなんですけど、
来月めっちゃ巻き直せる私。
マジで？
うん、もう最初に言っとくけど、うん、夏になかった恐竜展が今年冬に来てまして、11月のトピックは恐竜やるからね。アートじゃないけどね。アートもやりつつ恐竜も行きます。
まあ、まあ、ぜひお願いしたいところですね。
はい、
うん、もう10月終わりですからね。
そうやね。
まあまあもう涼しいというか寒い感じになってきましたよ。
うん、台風行ったと思ったらもうめっきりね、冬みたいやね。
そうね、
うん、
台風ね、いっぱい来ましたね。
こんなに来たん初めてやね。
うん、まあまあ東京も来たからね。
うん、
ちょうどだから2011年に、
うん、
地震があった年に、
うん、
秋に僕ベルリン行ったんですよ。
うんうんうんうん、
ちょうどその時に東京台風直撃で、
そうそうそうそう、
えらいことなってんな、
すごかった。
でベルリンの美術館でトルコ人の、なんか学芸員みたいな おっさんに話しかけられて、
うんうんうん、
いや大丈夫、地震来て台風来てみたいなことを言われた以来じゃないですか。
うん、なんか今年の台風すごいって言われてたけど、あの時の方がひどかったね。
あれはなんか俺全然海外やったね、分からんかったけど、
うん、
大丈夫かなみたいな感じ。
もう木々とかめっちゃ倒れてたし、うん、うちの家の前の川もうちょっとで氾濫まで行ってたし、
高円寺なんか沈みそうやった
よ。沈みそうやった。あそこ一回昔沈んでて、
うん、
もうやばいやばい言われてんねんけど、やっぱりやばいっていうさ。
うん、
危なかったね、あの年は。今年はマシやったな。いっぱい来たけどな。
まあまあね、
うん、
ということで、じゃあ今月もアートトピックウォッチャーのマガラさんが持ってきてくれるアートトピックで、
はい、話していきましょう。喋れば
ないのかと。ちなみに先月の六本木クロージングなの、クロッシングなのっていうのを、はいはいはい、面白かったって言ってくれる人がいてよかったです。
よかったわ。
そうそうそう、
私なかなか否定的なトピック持ってくること少ないからさ。基本的に全てを愛して生きていこうって思ってんねん。
はいはいはい、
やっぱりね、やねんけど前回のはね、
そうちょっとね、時間なくてまだいけてないんですけど、っていうかもう終わった、
まだまだやってるから、
やってるよね、
来年までやってるぐらいのやつなんで。
じゃあちょっと行って、
はい、
またね、
皆さんの意見もお待ちしておりますので、
はい、
もうずっと気になってんねん。早くあれについて喋りたい、誰かと。
そうね、
うん、
いっぱいでございます。
はい、じゃあ行きましょう。
はい、
一つ目のアートトピック、
ロー
今の切ってよ。編集しといてな。東京都現代美術館で始まりました、うさぎスマッシュ展、世界に触れる方法。
今日もなかなか噛むね。
シュマッシュ、
うさぎスマッシュ展、
うさぎスマッシュ展、
はい、
世界に触れるデザインというので、デザインの展示ですね、
はいはい、
こちらは。
これもね、僕が知ってるのはスプツニコが出てるっていうことしか知らないんですけど、
でも本当有名な、結構日本もやけど世界中、うん、海外のデザイナーさんもいっぱい出してて、なんかね、有名な人が出してるとかじゃないね、聞いたことない人ばっかりやね。
うーん、
うん、
デザインっていうカテゴリーはまだ結構曖昧というか、
そうなんですよ。
スプツニコっていう人は、現代美術家としてもね、
そうそうそうそう、現代アーティストとして活動してる人やねんけど、うん、今回のは名前もなんか変わってて、うさぎスマッシュってなんなんやっていうとこなんですけど、
う
ん、不思議の国のアリスの、
あ、はいはい、
うさぎ追いかけてるうちに別世界に足を踏み入れたよみたいなところからウサギが来てて、
はいはい、
でそのウサギっていうのが、常識とか人間が普通に思ってる固定観念とかに ちょっとスマッシュを与えてくれる存在やんな、ウサギがみたいな、アリスだと、
はいはいはい、
っていうことで、ちょっとしたデザインとかそういう考え方とか見方を変わることで、あなたの世界の捉え方とか変わるんじゃないかな、
うん、
みたいな、
なるほどね、
展示になってるんですけど、
まあ、うん、そうか、
まあよくあるようなデザインとしては
よくはまあそういうが考え方自体が、
そうそうそ う考え方自体はよくあるなと思うけど、はいはい、まあ、
うん、
大きい美術館でこんなにこういう感じのデザインがいっぱい並ぶのはすごく珍しいなと思って、
こういう感じのデザインっていうのはどういう感じなんですか、これは。
ね、なんか例えばやけどそうデザインって聞いて思い浮かぶポスターとかさ、うん、グラフィックとか、うん、ジャケットとかそういうのとは全然違ってて、もうさっき言ったそのあなたの概念変えましょうみたいなところから、うん、ちょっと難しめのデザインだったり社会的なものだったりとか、
うん、
こう変わったものが結構多いねんけど、そのそれが全部結構見やすいというか分かりやすく説明されてんねんね。
うん、
まあこれデザインの展示やからっていうことやと思うんやけど、もう六本木クラッシングとは真逆の展示方法になってて、もうなんていうの、一つ一つに番号が振られてて、それ通りに見ていくような大きい、まあ、サインやんな、その一つもデザインの一部やと思うねんけど、
はいはい、
作品に番号はついてるし、その作品名とは別にあのキャッチコピーみたいなものが大きく、うん、展示されてんねやんか。だから1番なんとかみたいな、
うーん、
1番子供に対するなんあのデザインとか、あなたの世界はどこへ行くみたいなキャッチコピーがそれぞれについてて、もうパッとそれが目の入って作品を見ていくみたいな、アートの見方とは見て感じてとはちょっと違う、もう理解してもらおう感がプンプンしてるというか、
まあだからこのデザインっていう言葉自体のさ、
うん、
これ一応うさぎスマッシュ展ではこう世界に触れる方法っていうのをデザインっていう風にルビーを振ってるじゃないですか、
うん、そうなんです、そうなんです。
あれあのちょうどこの前ちょっとあのモグラグがごくたまにやってるモグラグシアターっていうね、
はい、
あのモグラグで一個のテーマに沿った映画を3本夜通しみんなで見るみたいなイベントやったんですけど、
はい、
この前あのホラー映画ナイトで僕が選んで、
うん、
2本目にあのファイナルディスティネーションって見たじゃないですか、
はいはいはいはい、
あそこではあのその死ぬ運命、
うん、
運命がもう決まってるっていうことをデザインっていう風に言ってたっすよね、あの映画では。
確かに
そのデザインがだからその変わったみたいな、
デザインっていう言葉の捉え方ってすごいいっぱいあるよね。
うん、あるね、
うん、
そうだから方法をデザインとこの場合は言うと。
そうなんです。
なるほど、
そうなんですよ。
世界に触れる方法ね、
世界に触れる方法だから簡単 にまとめていくとですね、
うん、
一つ目とかにあったのがあの EU の、
うん、
新しい、サインとして全部の EU の国旗の色でバーコードを作って、
うん、
それのカラフルなバーコードが一つ EU としての国旗になるとかサインになるみたいな方法をやったらどうかみたいなのが何年か前に使用されたんやけど、それまでの EU の暗いイメージを払拭するとか、国が増えても色がちょっと増やすだけでいけるとか、合理的かつ視覚的にもよくって、で内容もやっぱしっかりしてるみたいな、分かりやすいところからそう入っていけるんですけど、
ちょいおもろが、ちょいおもろがある洗練された見た目をしたこうなんつうのかっこいい感じの感じみたいな、
かっこいい感じみたいな、
うんうん、
あとその考えていくプロセスとかがあの全部書かれてる建築だったりとか、
ああ、うんうん、はいはいはい、
だから結構ね一つ一つ あの作品に対するスペースがすごい取られてて、うん、いろんなことが見れるから
、うん、
一個一個もうよくわからんなみたいなのがあんまなくて、
うんうんうん、
で最先端の技術を使ったやつとかもあったり、うん、もう真逆のすごいなんていうの手作り感あふれるものがあったりとか、
はいはいはい、
バラエティに飛びまくってるんですけど、
はいはい、
結構ねあの面白いわーって思うのがいっぱいあって
わーって思うやつ、
わーって思うやつ結構あるんですよ、
うん、
例えばですね、何がいいかな、このね以降は、うん、
今の手元に、
はい、あの資料が
チラシがあるんですけど、
うん、はい、ちょっと真面目なやつからいくと、
うん、
小さいビニールでできた熊の人形があって、
うん、
それを子供が触ってるうちに勝手に病気の、あの免疫がつくっていう。小さい針とワクチンが仕込まれてて痛くない、痛くないね。
怖い、
すごいやろ恐ろしいけど、うん、そういうものを開発している海外のチームとかのが並んでて、それを子供が遊んでるのがついてたりとか、映像でついてたりとか。
あ、
水暴走、それやってるうちに水暴走の抗体ついていくね。
へえ。
悪用されたらえらいこっちゃね。
逆もあるからな
そうそうそう、うん、だからちょっと怖かったりもすんねんけど、 あ頭いいなみたいな。
はいはいはい、
うん、
へえ。
とかね、今回すごいのが一個あんねんけど、めっちゃ広い部屋に水か油かが満たされてて、その中に一人ちっちゃい細い道があって、うん、その真ん中に立てるっていう、うん、順番に並んで見る作品あんねんけど、それの圧力半端ないっす。
え、どのぐらいの高さまで満たされてるの？
ね、腰ぐらい。
あ、結構あるね。
うん、うん、そんなことを、あの美術館 で、その何、部屋の中にプールがあるとかじゃなくって、うんうん、部屋も部屋にみっちみちで入ってんやんか。
はいはいはい、
どうやってやってんのっていう。
実際入ってるって。
実際入ってる。もうチャプチャプしてて、もう入り口で、あの服ひらひらしたらこぼれてきたりするから、何にも触れんようにまっすぐ歩いてねみたいな言ってくるガイドの人がいて、うん、すごい緊張感で歩けるところとかあるんですけど。
え、入り口からまっすぐその道だけが。
そうなんね。
お
ー、で先に行くにつれて細くなってる道があんねんけど、もうまっすぐ歩いていくと、その水水面に全部天井やら壁やらが全部映り込んでて、自分が今どこにいるのか全く分からへんし、えらい圧力でなんなんこれみたいな不思議体験もできるっていうね、
うんうんうん、そういう作品タイトルとかはあるんですか？
作品タイトル分からへん調べるの忘れちゃった
なんかどういう風な意味でそれやったんやろうな。
作品タイトル見てもパッと分からへんかってんな。
うーん、
なんとかボーダーやったかな、
うんうん
うん、まあちょっと調べて最後に言おうかなとかね、
うん、
でもう一つ面白かったのが、あのイギリスのデザイナーさんがやってる、うん、この植物のね、
ああ
ことをやってる人たちやねんけど、うん、これ今これから流行るやろっていうか、すごいなんていうの、最先端に研究されてる分野で、合成生物学っていうらしいんだけど、いろんな植物にもう遺伝子とかバイオのレベルで、いわゆるあの遺伝子組み換えっていう植物があるやんか、あれにだから遺伝子の状態でいろんな、なんていうの、指示を与えといて、簡単に話すと、このチューリップからまずネジを取り、この別の2番目のチューリップから、うん、あのチューブを取りみたいな、そのチューブがチューリップの茎やったりみたいなん で、
はいはいはい、
でこれの10種類 の、 あの植物からの部品一個一個、花びらが何になりっていうのを取っていって組み合わせたら、あのこの植物の除草剤が出来上がりますとか。
へ
え。いわゆる機械が何もいらない、植物から、
はいはいはいはい、
そのね散布する機械を作り出せるみたいな方法ができますよみたいなのの、
はいはいはい、デビッド・クローネンバーグやかな。クローネンバーグがあのスープの中の骨組み合わせた銃なるみたいなやつやな。
うわ、もうまさにそれやで。
なんかでもちょっと夢あるけどちょっと怖いけど、
うん、
まあ口に入らへんもんやったらどんどんそういう生態維持ってもいいんか。
植物から出来上がり土に帰っていくとか、
うんうん、
まあ、例えばの話でそういうのがあったり、うん、あとはそのあの何て言ったっけ、バイオの一番最初の遺伝子のバイオテクノロジーのちっちゃい微生物にな、
うんうん、
あの色をつけられると、
うん、
で、うん、その指示によって色が変わるとか、うんうん、こいつのさ、このバイオ君はあの何かに触れたら緑色になるとか、うんうん、そういう指示を込めれんねんて、
はいはい、
だからで人体無害やねんか、
うん、
ヨーグルトの飲み物とかにそれを入れといて飲むと、出たうんこの色で自分が何の病気にかかってるか分かると。
ああ、なるほど、
うん、黄色くなったら胃潰瘍だとか、うん、真っ黒い普通のうんこだったら健康なんだけど、
うん、
悪い胃がんやとピンクになるとか、
うんうんうん、
そういうのが全部その一本のドリンクでっていうのを10年後ぐらいを計画して、もうなんか進められてますとかね。
マジっすか、
うん、
なんかすごいな、なんか
すごいびっくりした、そんなんあんねんやみたいな
そうなんや、
うん、
なんかでもそのあれやな、その辺とかはやっぱりちょっとこう
怖いやろちょっと、
うん、なんかもはやこうだからこう人体とかもさ、うん、ナノレベルとかなってきたらもうさ、さっきのあの触っても触った刺さったことに気づかへん針とかもさ、うん、なんか一個の空間みたいになってくるやん人体とか、
うん、まさかの
確かに世界に触れる方法ではあるけどな、
そうそうそう人体にまで行っちゃってて、
うんうん、
でその紹介ムービーみたいなんでもっとさらに奥とかになると、うん、もうその色をつけるその細胞くんがどこまでどんなものに反応できるかとかをさ、うん、あの探っていけばな、 Google もうシャレみたいな感じで Google なんたら 会社が、うん、あの天気予報をやり始めて、それを空にバイオくんと細胞くんを上げて、ほんなら今日ちょっと空が赤いからあのなんていうの危険だよとか公害とか、でそういうことができ、もしかしたらその福島のさ目に見えない匂わないものに色がつけられるかもしれなくってとか、
はいはいはいはい、
そういう風に使えるんじゃないかみたいな、
あ
本日 Google が飛ばしましてみたいな、
うんうん、それでもあれやな、なんかそれでものすごい、それこそ世界のほんまは見んといたらそんなことなかったのにみたいなことが分かってしまったりするかもしれないけどな、
う
ん
うん、だからすごい危ない世界やというか、やっぱ、うん、突き詰めれば突き詰めるほどそういうな、
そうやな、
うん、科学とかさ生物学とかそっちの方のデザインはやっぱりなんか人間の体とか生活に直結しすぎてて、
うん、
どうなるどうなるっていう感じは、
なんかこう全部分かりすぎるのも怖いやん、うん、例えばさすげえ今日なんかお腹痛いわと思ってさ、うん、昨日やっぱ飲みすぎたかなとかさ、
うん、
で済ましときゃいいのにさ、
う
ん、実は自分の気づいてないところでさ、
ね、
なんかすごいそういうものをが体内に入って、
うん、
昨日の10時54分32秒にな
んか摂取した何か
だか摂取した何かがみたいなことになって、じゃあもうあそこ通れへんやみたいな、
うん、結構危ないよね、
結構あのサイコになりそうな感じもあるな、うん、
でもさっき言ったヨーグルトの飲むやつとかはやっぱ病院にかかれない発展途上国とかでいろんな人に配れるようにめっちゃ安くできへんかみたいな研究になってたりするみたいな、
ね、うん、最近はだからね、僕あのEテレのスーパープレゼンテーション好きやか見てるんですけど、うん、テッドですよ、いわゆる、
うんうん、
10分間でいろんな人がプレゼンするやつでね、
うん、
この前15歳の少年が出たんやけど、なんかすごい革新的な方法である種の何やったかな、胃がんかな肝臓がんかなんかを早期発見する方法を見つけた子が出てきたんやけど、
すごいな、何、うん、科学者系、
若い科学者みたいなことやけど、でもなんかその時にすげえ、うん、解説でなるほどと思ったのがさ、今までのその医療の進歩っていうのは、うん、その技術自体も60年間検査方法が変わってないねんて、
あ
それが子供、その少年はそれでおじさんかなんかを亡くしたらしくて、うん、
なるほど、
そんなんもっと簡単にできるんちゃうんって言って、うん、あの女見つけたんやけど、
ほうほうほう、
今までの医療っていうのはこう結構あの製薬会社とかが、うん、とか医療のいろんな関係団体みたいなのが牛耳って持ってるから、
うんうん、
その一個の研究に何千億って、
はいはい、
何十億何百億何千億ってお金をかけないとダメやねん、その研究機関とかいろんなスタッフをがそれで飯食ってるから、
なるほど、
そうなってくると結局先進国の、うん、ですごい先進国の人たちだけの都合で、
うん、
あのそういう新薬とかが開発されていくと、だからほんまに発展途上国とかの人らはもうそれをだから受け身的にさ、うん、受け取るだけやけど高額すぎるから買えへんかってするやん、
せやの、
でもこれからもどっちかっていうと今インターネットとかを通じてさ、今無料でこういろんな文あの何ちゅう学術論文とか読めたりするらしいねんけど、
ほう、そんなんや、
その子もネットのその学術論文をタダで閲覧できるサイトと、うん、ウィキペディアだけをめっちゃ見まくって、うん、取れちゃうかっていうのを見つけて実験して成功してんねんけど、そうそう、いかにこうだからこうお金をかけずに新しいそういう医療を開発するかみたいな方向に、まあ、いってるらしくて、
なるほどね、
うん、
それすごいな、
うん、
なんかそれも含めて今さっき話したのも全部そうやねんけど、それをなんでデザインと呼ぶかって言ったら、そのプロセスをどんだけ視覚的に分かりやすく伝えられるかみたいな感じだった気がする、はいはいはい、いろんなアイコンだったりとか、
うん、だから黒瀬くん、あのカオスラウンジを主催してる黒瀬くんが一時、はいはい、あの藤村隆二さんってやったかな、なんか建築家の人と なんか企画をやった時にも、うん、その一緒に組んだ建築家の人の建築方法っていうのはちょっと名前忘れたんですけど、うん、あの一個一個こう建築 A 案があって、
うんうん、
これを上の A プラス案に上げるためにサンプルケースとして B とか C とか D とかをいっぱい作るんやけど、うんうん、普段は普通の建築方法はその中で一番ベストなやつと思われるのだけをこうデータ化して、こう、あの、なんつうの、
図に起こして
立体に起こしてつって、でそれでお客さんに見せてここに窓欲しいとかなったら、じゃあ窓をつけましょうみたいになんねんけど、その人がやってるのは全部の案ボツになったやつも全部図面なりあの立体に起こして残しとくねんって。である時にそのクライアントの要望で都合が悪、これやとちょっと都合が悪いってなったら、じゃあちょっと戻りましょうかっつって、
へえ、
でまた戻ってじゃあ D で行こうってので D を進めていったりとかしてベストな建築を作っていくっていうやり方らしくて、ログを残していくっていう。
ああなるほど、
うん、
面白いね。
そういう感じらしいですっていうのをやってる人もいるらしい。
ああそれも一つやな。今回のも展示、あの建築のやつ一つあってんけど、その指名なんていうの、一個図書館を作りますってなった時に、うん、その図書館スペースこんだけとか、スタッフが いなあかん裏のスペースこんだけとかを、その面積から全部グラフにして、棒グラフで、
はいはい、
これが大体30パーやな何パーやなみたいなのを縦に積んでいくみたいな、
はいはいはい、
でちょっとここはずらす、人の動線によってずらすみたいな、うん、もう完全にその数値にして立体というよりまずはグラフからみたいな作り方のが説明されてたりとか、
はいはいはい、いわゆるこうそのブラックボックスというかさ、体内もそうやしパソコンの中とかもそうやけどさ、うん、まあ俺らは分からへんもんやから、うん、だから専門家がいてみたいな、
そうやな、
だ医者が言うんやからみたいな感じでみんな今まで納得してたし、
うん、
こういうもんなんやろとかさ、
うんうん、
建築屋でもこう家できてあれここはドア開かへんねんけどって言ったら、それしゃあないんすわこの面積やったらって言われたらしゃあないんかなみたいな、トップダウンから、
う
ん、まあ、いわゆるボトムアップっていうか、
そうやね、
下全員が分かる状態を積み重ねていって全員が納得できるものにする方がそれは効率もいいし、
うん
うん、それはあの満足度も高いわなって感じがするけどな、
本当、うん、そうやと思う。なんかそういう特に分からへん分野ってさ、専門用語とか図表とか見せられても、
う
ん、本当分からへんやんか。それをどんだけ視覚化して、あのデザインってさ、その人に簡単に伝えるみたいな方法として一つ用いられたりもするやん、うん、なんかインフォグラフィックスって言ってあのアイコンサインとかそういう風な分野になんねんけど、
はいはい、
それの説明とかも結構あって、
うん、
いろんな人がこう見て分かるようにどれだけできるかとかのもあって面白かったですね。
俺らも大学の時やったよね、
やったやった、
ピクトグラムを作るっつってね、う
ん、なんかはね、
そうそうそうそう、要はあの一番分かりやすいっていうか一番ベタなのは男子トイレ女子トイレのマークはもう多分、まあ国によって色違うんですけど、
うん、
まあほぼ全員あここ男子トイレやなって、もうかなりうんこ漏れそうな状態でも分かるようなサインになってるわけやねんけど、
うん、
ああいうのをこうオリジナルで作ってみましょうって
聞いたね。そうやね、
うん、
結構大事やもんなやっぱ。
そうそうそう、結構難しいんですよね、うん、これ遊びでやってみたらいいかもしれないですけど、例えば、うん、図書館、まあ、DVD 屋とか行って例えばアクション映画とか恋愛映画みたいな、
うんうん、
全部こう字で書いてあるのを全部図に直すと、うん、じゃあどんなピクトが一番分かりやすいかみたいな、そうそうそう、でピクトにするメリットってい
う
のはまあ単純に文字読めへん人でも
分
かるとか、
老若男女、
う
ん、
そうそう
とか海外の人とか、
うん、より直感的なものに訴えれるんで、
うん、
スムーズにいくっていうところが
結構国際的とかなるとよりさピクトとかって重要やから、
うん、そうそうそう、
オリンピックの時の東京とかちょっとそれを見るのが楽しみやったりするよね。そうやな、
結構でも難しいんですよね、でもお国柄とかもあるから
な、出てくるからな、
うん、
でめっちゃ和風とかにしたら全然つまんなかったりしたりする可能性もあるし、
そうそうそう、あたまにさ居酒屋とかでさ、
うん、
トイレのくせに川屋って書いてあってさ、あ男とか
殿とか
殿とか、そうそうそうそう、 あ、 あんな外人いたら分からへん
っつうのな、全然分からへん、
うん、そうそうそう、
で、ね、両方黒やったりするやん、
そうそうそう、
殿と姫とかやろ、
そうそうそうそうそう、
いらんわ
そうそうそう、うん、まあ色とかはね、まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいんだけど、
でも私その時色でドアを男は青、女子はあの赤に塗るっていうので、ピクト作らへんっていうのを提出して先生に反則やねって言われた感じとかね。
ああ、そうそうそう、
うん、病院とか結構重要になっていくよね、
うん、だ結構ねゲームとかやってると面白いですよ、
うん、
だから、
なんか私モグラグでプレステ3とか最新のやつを見るようになって、うん、もうゲームの世界のアイコンとか何とか見てちょっとびっくりしたもん、
うん、あれ万人が分かるからな、感覚的に。
ゲーム作ってる人って本当ゲームの世界だけじゃないやん、ビジュアルとかいろいろさ、そうそう、うん、いや奥が深いですよね。
奥が深いですよ、もう、
うん
うん、だってもうあれやもんな、そのプレステがボタンがさ丸三角四角×になってて、うん、その前のファミコンは A ボタン B ボタンやった
んですよ。もうすでに日本語じゃないやん、
もはやもう A とか B とかでもなくなってる
本当やな、
うん、そう、
そっか、図になってんねや、
うん、まあでもテクノロジーっていうのはよりこうなんやろ、その意味をなくして感覚的になった方がいいし、
うん、
デバイスなんか消えてしまった方が気持ちいいわけやから、そんな感じです。
そうですね、まあその中でさっき言ってた一人だけ知ってるわって言ってたスプツニコさんのね、
はいはい、
作品今回あって、
さっき見ました映像。
そうなんです、映像だけ YouTube に上がってるのでどうしても行けない人は見てもらってもいいかなと思ってるんですけど行ったら結構すごくて、
うん、
何十メーターこう10メーター10メーターからもうとにかくめっちゃでっかい壁に映像が投影されてて、
うん、
その前の床が全部月面、
はいはい、
月の砂みたいな引いてあって、はいはい、一人の女の子が今まで月には女性の足跡ついたことないから私の足跡つけるぞって奮闘するっていう物語になってんねんけど、
はいはいはい、
あれねもう なんていうの、美術館のそれは展示は地下やってんけど、他の展示見てる時からえらいなんかダンスミュージックかかってんなみたいな感じで漏れてんねんけど、
うん、
ものすごい迫力でしたよ。
ああ、まあいわゆるもうほんまガーリーな想像力と、
うん、
最新のなんかポップさと、
うん、
まあネオニューウェーブ的な感じみたいな。
でやっぱりなんかそのムービー仕立てって言ったけどストーリーがきっちりあってすごい分かりやすいから、
うん、
パッと見て分かるし、
うん、
あれがそのそれを作る元になったっていうのがなんか世界で13歳かなんかの女の子が自分でハローキティやったかな、
うん、
を成層圏まで飛ばすっていう実験に成功した子がいてらしくて、結局すごいテクノロジーとか技術とかってもう小さい頃から持ってた一人の子の夢 で、
うんうん、うん、
で実現できるんじゃんみたいな、
うん、
そう希望からできたっていう作品やって、
うん、かつ、まあ、うさぎスマッシュっていうタイトルでね、うん、月っていうのはなかなか日本人っぽくていいですね。
本当ですね、
うん、
面白かった、めちゃくちゃ、うん、すっきりする、しかも最後の方の作品で、
うん、
なんかこう希望に満ちててよかったもういろいろさっきから何回も言うけど六本木クロッシングともうほんまに負けたな気が
するなるほどね、すごいなんかあれやな、開放的かなんかオープンな感じというか、うん、夢がある感じやな、
うん、東京都現代美術館でこういう感じっていうのもなんかちょっと嬉しいというか、なんか向こう六本木でアートでこっちでデザインで、でも両方アートもデザインもすごく曖昧な境目として捉えられてるけど、これは見る人によっていろいろあるんじゃないかなと思って。
なるほどね、
うん、
うん、
ものすごい楽しかったですね。
なるほど、
はい、
これはいつまでですか。
これも来年まであるんじゃないですか。
あ、来年1月19日までですね、
はい、うん、ぜひぜひ、これはもうね誰と言ってもとにかく楽しめるっていう感じなんで、
はいはいはい、なるほど、
おすすめです。いやでもねデザイナーとしてねなんかよりちょっと勇気をもらえるじゃないけど、
うん、
面白かったですね。なんか、うん、なんていうの、さっき言った本当表面的なビジュアルとかポスターとかもデザインやけど、
うん、
結局デザインってなんかよくわからんなとか、
うん、
その社会のことでもテレビのニュースでもいいと思うね、福島のことどうなってんねやろうとか、うん、すごいちっちゃい疑問を、
うん、
とにかくなんか誰かがアホみたいでも面白くてもギャグでもいいから考えたプロセスが見えれば、
うんうん、
一つデザインとして、
うん、
なんかその まあ、それがアートになってもいいんやけど、
うんうん、
そなんていうの、
そうね、そのだからその、うん、あの分かりやすくしようと努力するっていうのがデザインの本質って感じもするし、
うん、
あとやっぱアートとかよりもあの圧倒的に最新のテクノロジーと結びつきやすいっていうか、
そうやな、
あの普通にだから学者とか研究者がこう論文みたいなんで発表したら、
うん、
もうそれこそブラックボックスでも途中から眠たなるような難しいようなことを、うん、その感覚的にこう使って一個の作品にすることで、
うん、
あなんか面白いとか綺麗みたいな感じでこう最新の何かをこう理解していくっていうのはすごいいいことだと思いますけどね。
面白いですね、
うん、
なんか今のそれで全然関係ないこと思い出してるけどさ、私電通やったか博報堂やったかの、
うん、
受けて就職活動の時に、
ああ
その時になんか最後の問題でずっと文で説明するようで出たのが、
うん、
戦争をなくす方法を考えなさい。
あなるほど、
うん、だから結局世の中の疑問を何か A と図でバッと、
戦争なくす方法な、うん、何て書いたの
私それ聞く
それ聞くやろこの流れ
私世界中の人が恋に落ちるラブフェロモンみたいな飛行機で巻くっていう
いいかも、
うん、だみんなハッピーで全員全員のこと惚れるみたいな、
はいはいはい、それでもだからその最近のだからアラブの春みたいな革命とか、
うん、
ある意味それに近いとかインターネットがみんな使い出してからいろんなものに気づいて起きてたりするからな、
うんうん、あのこっちの、うん、まあ落ちましたけどね
なるほどね、
はい、
今やったらなんてことやる戦争なくす、
うわーどうしよう、今もあんま変わらへんけどな気持ちは無口さなんかすぐ出る
戦争なくす方法やろ、
うん、
でなんで戦争すんねやろか、
そういうとこからですよ、
うん、
はい、
やっぱりこうなんかこう奪いたいとか、
うん、
もしくは戦争することで、
うん、
こう戦争需要的なんで、
うん、
金が回る、
そうやねんな、私あの考えがどうもな分からへん、あっち石油出るからせめて俺のもんにしてやろうぜあの国とかさ、金で回すとかさ、宗教で考えてることわからんやろうとかさ、
うん、
なんでどうしたらいいやろな
戦争なくす、
なんか昔 EU っていうものができた時に、うん、国同士が連盟して一つになっていくっていう時はめっちゃ興奮してやんか私、
うん、
世界平和に近づかんと思って、
うんうん、
日本って島国やから日本の中であんまり戦争とか起きんやん、
うん、
みたいに地球上に一つのさ島やったらいいやんってその時思ってたから、
はいはい、
EU みたいに全部が EU に入って全員 EU やったら方面変なんちゃうとか思っててんけど、
それがだから実現する可能性があるとしたら、
うん、
エイリアン来襲しか
ない。どういうこと？でもだいぶ
知るやん。宇宙人が攻めてきたら、
うん、
これ地球一丸となります。
そういうことか。
そっちの意味での戦争は明らかになくなる。ただ宇宙戦争が始まるだけ。
そっか、そっちを取ると。
そうそうそう。
怖いわ。
まあとりあえず言っちゃえのはあれやと思うけどな、
うん、
世界中 の、 リーダーみたいのを全部女にしたらいいと思うんですよ、
う
ん、そしたら多分別になんかおばちゃん同士でなんかまたとか言って
それなりたいな、
いや基本的にやっぱ男はなんつうのこ う、 う奪うとかに行くんですよ、
うん、
で女の人とか家庭を守るっていう感じになるからさ、
そやな、
うん、やっぱりね世界の歴史から見てもね、女の人がトップをやってたところはみんな平和ですからね、
そっか、
卑弥呼の国にもそうやし、
そうか、
うん、
なるほどね、
うん、
でも女をトップに上げるとサブにのさメンズたちの采配によったりするやろ、
いやだからメンズは基本的に、うん、すごい女王に屈服したいっていう欲、うん、願望もあるわけよ、
ああそっかそっか、
うん、もう嫁はんには語れへんわみたいな言いながらさ、飲んでるおっさんとかおるやん、
うんうんうんうん、
全世界があれになったらいいと思います
けど、ね、なるほどね、うん、はあそれ面白いな、一時期はな小学校ぐらいの時は一夫多妻制っていうことをずっと考えてて、
ああはいはいはい、
あれをもしかして全国一夫多妻制になったりして、うん、嫁とかかぶり出したらどうやろうと思って、
ああはいはいはい、
そういうので女同士で解決、まあちょっと似てるよね、
うん、 でも女同士の問題点は、うん、女同士の中ではすごい順位をつけたがるっていう問題があるから、
うん、
そうだから今より逆に順位みたいなのがつくかもしれへんねんけど、
うん、でも結局確かに上がる生産側やから子供とか人生とか考えて平和がええなってなる確率は高いよな絶対。そうそうそう、
だからさ、こうなんていうの、リーダーは女で兵隊が男で、
うんうんうん、
で戦争とかはあるかもしれへんけど、でもこれ以上やったら私の今夜の相手がいなくなるかもみたいな、ある一定以上はもう
やめとこって
みたいな、
それは絶対大事やわな。
男はやっぱお国のためとか言ってさ、その大きい概念みたいなところで命を落としてしまうから、
落としがち落としがち
そうそう、もっと現実的にこう、
そうよ、
これ以上男死んだらちょっと
困っちゃう、
うん、
な一人も生まれへんもんな、
イケメンだけ残そうかなみたいな
顔さえよ
そうそうそうそう、
いや私女王なったらイケメン揃えるわ
あとはあれやな、やっぱもっとなんかあのなんかあれじゃない、やっぱこの国のここは壊すのもったいないみたいなのがもう少し共通で、
うんうん、
だから世界中がラーメン食って、
おう
あのドイツとかのビール飲んで、
うん、いいよね、
うん、
共通言語みたいなものをたくさん増やして、いろんな国のこと分かってるから、あれも好きだねこれも好きだねみたいなさ、
そうそうそう、サッカー見てとか、
いいよね、うん、
い
い、あ、それすごい大事かもね。
あとはあれじゃない、飛行機運賃をゼロ円にするとか。
おお。そしたらみんな行くね。
もう行きまくりで、もうなんかもうそんな、うん、ちょっと風呂入りたいから別府行こうぜっていうアフリカ人が出てくるとか、うん、
おおいいね、
うん、したらもうでも有料やで、その国の食い物とかでも有料やけど、
う
ん、
飛行機だけがないだけでもだいぶ違うな、やっぱ
だいぶ違うと思う。
なるほどね、
うん、で国境があるからよくないからね。
そっか、
うん、
ノーボーダーだね。
ノーボーダーで
大事なことやな、
うん、
って考えることがデザインということで。
なるほど、
はい、
デザインもしくは妄想
いや妄想から始まるから、
まあそうね、
はいはい、
普通にこの作品は完全にもう妄想
を、おうおう、
もう最高に体験できるからね、
ほんと、うん、めっちゃ面白い作品なんで、ぜひ、
はい、
美術館で体験してください。
はい、ということで、
はい、
今日トピックとしてはこのぐらいですかね。
そうですね、結構喋りました、
うん、じゃあちょっとインフォを兼ねたトピック
いき
ましょうか、
はい、2つ目のアートトピック、
まあちょっとここからインフォなんですけど、トピックというんですか、
はい、
これですね、
はい、11月9日土曜日、ブックユニオン新宿さんでトークショーがあります。
はい、
すごいですね、
うん、タイトル僕は付けさせてもらったんですけど、
はい、
ブックユニオンなんで本屋さんなんで本に絡めた対談をしようということで、
うん、
モグラグと、エレクトマガジン、
うーすごい、ついに絡めるんだね。
ついに、まあ間接的にはいろんな場所あってましたけど、
そうですね、
まあなんかあの一応タイトルインディーズムという感じで付けさせてもらったんですけど、
かっこいいっすね。
まあ僕らも一応ね自分たちで箱やったり本出したりしてますけど、
はい、
まあエレクトも自分たちでまあ本を出したりしてます。
バンバン出してありますね。
そうですね、まあだからなんていうんかな、こう同じようなやり方をしてるし、うん、でまあよくこうメディアとかでは出版不況とか、
はいはいはい、言いますけれども、
言われたりしてますけどまあ僕らにとってあんまり関係ないっていうかね、
うん
うん、僕らみたいなやり方で本を作ることは可能ですよっていうのを感じてもらえたらなと思いながら、
そうですね、
うん、あとまあ今回は僕オキチューと、エレクトマガジンの編集長の福田君と、エレクトマガジンのデザイナーである、あれグラフィックデザイナーの川村君、川村康介氏で、まあ3人でトークするんですけど、
うん、
やっぱりその微妙にこう見てる部分が違うっていうか、うん、エレクトとモグラグって、
そうやね、
でもなんかちょっとたまにシンクロして今回の最新号なんか両方ともデルニークリ取り上げてたりとか、一応まあ自分らなりにこう国内以外のなんか面白い動向みたいなのを追ってはいるから、
うん、
まあなんつうかそのすごいなんていうの、前僕らが大学生の時に読んでたスタジオボイスとかみたいに、うん、その割と包括的にいろんなライターとかを読んでこう今起きてる面白いことみたいなのを 包括的に見せるっていうよりかはやっぱあくまでもモグラグならモグラグ、エレクトならエレクトが見てる面白いものっていう、まあちょっとこう一方的な、
はいはいはいはい、
まあそれだけに愛が深かったりするんですけど、
大事なことですよね、
うん、表現とか表現者に触れてきた中から考えるような何かしらみたいなのを、まあまあ難しく喋ってもあれなんで、まあ飲みながら
楽しく
喋ろうかなと思ってますんで、11月9日の土曜日はぜひあのブックユニオン新宿の方に、は
い、新宿駅から結構すぐなんですよ、
はい、集まってください。あのアルタの筋の、
うん、紀ノ国屋の隣の水穂銀行が入ったビルの3階です。3階です。
一見えこれ水穂銀行のシャビルかって思うと思うんですけど、3階に登れば超サブカル空間が広がってますんで、
そうそう、隣にディスクユニオンもあってね、
うん、で、せっかくあのブックユニオンさんに声かけてもらったんで、
はい、
ちょっと盛り上げようじゃないかとこのイベント、
はい、
うん、なんかわしらに任せてくれたらこんだけやりますということで、11月9日の19時半から21時までがブックユニオン新宿で無料でトークショーなんですけど、
はい、
ちなみにここの会場でモグラグもしくはエレクト買っていただいたら、うんうん、あのスペシャルプレゼントをなんですけど、まあ、事前購入してもらえたらその購入特典持ってきてくれてもスペシャルプレゼントを申請しますけども、
はい、
そのまま新宿にとどまり続けていただいて、
うん、
その日の11月9日の23時から朝まで、このブックユニオンがだいたい歩いて、まあ、7、8分ですかね、
うん、
歌舞伎町の B ウェーブでインディーズもアフターパーティーを行います、
はい、
ということでこれはですね、まあ、モグラグとエレクトとブックユニオンから DJ 陣が出て、
うん、面白いっすよこれ
ということで、まあ、ライブとライブペイントもあるんですけど、うん、メンツが DJ がブックユニオンからベクターっていう人とのび太っていう人が出
て、お楽しみ
で、エレクトマガジンから福田亮そして川村康介のお二人がそのままと、
はい、
でスペシャル DJ で浜田らかエレブちゃん出てくれます、
はい、
で、まあ、この並びやったらモグラグからも出さんわけにはいかんやろということで、
はい、
私 DJ は素人なんですが、お気中も DJ をさせていただきたいと思います。
いや楽しみですね、
はい、でスペシャルライブが丸尾さん、
ゆう豪華
そしてライブペイントが春山圭介ということで、1500円プラスワンドリンクで
安い
いけるんですけど、トークショーに来ていただいた方は、
うん、
500円オフで
1000円ワンドリンク、
1000円プラスワンドリンクで
より安い、
はい、ということで、あの大体こうあれですね、あのこういうトークショーとかって、うん、なんかやっぱ聞いて終わるのが多いやん、
うん、
でもなんかその後のコミュニケーションとか大事だと思うんですよ、
うん、
だからぜひあの、まあ、この会場ブックユニオンでも終わった後ぜひ話しかけてもらえたりしたいんですけど、 それでも話しきれへん部分なんかこうアフターパーティー来てもらったら、
うん、
まあ、あの引き続きこう酒飲みながらゆるくり、
ね、面白いよね、いろんな分野の人来るしブックユニオンの人も来るし、
来るし、そう、うん、ブックユニオンの人たちと仲良くなる機会にもあると、
いいですよね、
うん
うん、
やっぱりね、なんかあのなんかおもろいことしたいっていうすごい気概があるんです、ブックユニオン始まったばっかなんで、まだ、
うん
うん、ちょっとぜひ
めちゃめちゃ面白い人たちなんでね、
うん、
みんなでワイワイやりたいですね。
もしかしてこうジンとか作ってたり自費出版とかしてたりしたいなと思ってる人らはぜひ来てもらえたら、
うんうんうん、
これでブックユニオンにあなたの本が置けるかもしれない、ね、
そうそうそう
、まあ、その辺の確証はないですけど売り込んでみてください、うん、ぜひ。
ハンドですね、
ということになっております。
はい、
はい、
あれは道場は、
道場も行きますか、
一応言っとこうかな、はい、時間どうですか、
はい、じゃあ次のアートトピックはこれが9日でしょ、
うん、
その次の次の週ですかね、
そうですね、
11月の17日ですかね、
はい、
またライブペイント道場があります、
はい、
あのドッペルの山尾くんが主催のライブペイントイベントで、
はい、
まだターナーギャラリーですよね、
はい、
でありますので、昼から夜までですね、まあ、出演者はちょっと結構何組もいるんですけど、
ものすごく、
まあ、モグラグ界隈からもイチャスとか、
うんうん、
江口そら君とか
岡村君
とかモグラグ界隈からも出るし、まあ、山尾君界隈のライペインターとか、
うんうんうん、
いっぱい出て一応あのグランプリ決めたりするんですけど、
ゲスト、あのあれよ、審査員
がね、とんでもないことになってて、
はい、
まずはあの人ですよ、あのキラーボン氏ですよ、ケーボン氏が出ます、
すごいね もう一人あれですよ、天明屋さん、
天明屋久志さん、
もう
ネオ日本画の天明屋久志さん、
ザアーティストじゃないですか、すごい大御所が、
うん、そうで開会期から加瀬野さん、
う
ーと多分ターナーギャラリーの方も審査員に入るという感じで、
すごい豪華やね、
すごい豪華でしょ、これ普通に客で見に行こうと思ってたんですけど、うん、まさかの僕トークで出ます司会進行が僕と山奥のブラックアイコンビになったみたいですね。
へ、
あとまあドッペルのモンモンもコメンテーターとして出ると、
なるほど、
うん、いう感じで、まあなかなかね緊張しますよ、このお二人、僕しゃお会いしたことないんで、
いけるいける、ブラックアイもあるし、
まあね、
インディーズムもあるしもう口がコロコロ滑るやろ、
うん、もうなんかこのにゃんかね、10月11月はね、うん、俺はもうマウスマウスと自分の中に名付けて喋っていこうやないかという感じでやってますからね、はい、まあまあその辺の結果とかどういう感じだったかとかもね、来月のアートトピックで
ぜひ話しましょう、
喋りたいと思いますんで、
はい、
はい、ということで来月もよろしくお願いします、お願いします、
10月のアートトピックでした、
はい、エンディング続きます、
エンディングです、
はい、という感じでございまして、10月のアートトピックと言いながらもう11月ですけどね、
まあまだやってるのもあるんでしょ、
まあ、そうあります、あります、だいたいやってあのトピックに上がってるのはあのまだまだ長いこと続くのが多いんで、あと本編でも言ってたんですけど、11月はマガラさんはあの恐竜展に行くっつって意気込んでましたから、
いよいよ年に一度マガラが輝く時ですね
そうそうそう、輝く
え輝
マガラが輝くを言おうとして混ざって輝になってまいりましたけど、輝になる日ですよ、
あ、そうですか、
そうそうそう、
楽しみですね、
はい、ということでじゃあちょっとあれですよ、もういよいよ迫ってきたんで、ちょっとこうインフォメーションをちょっとお願いします、
はい、11月9日土曜日、
今週の土曜日ですね、
はい、
はい、
モグラグ×エレクトマガジントークショーインディーイズム開催いたします、場所はブックユニオン新宿で、19時半スタートの21時終了です、はい、で料金は無料になっております、
そうで今週まあいろいろツイッターとかエレクトとかモグラグの方から情報が出てるんですけど、
はい、
あの当日会場のみの、 あの限定購入特典が決まりまして、
すっごいですね、
なんと僕の絵を、河村康介氏がコラージュしてくれたということで、まあ、河村君っていうのはあのまあ最近はだからねデザイナーでもありコラージュアーティストとしてもすごいいろんなところで展示してますし ね、 今年の秋もなんか海外でやってたりとか、まあすごく普通一般的にまあメジャーな仕事といえばあの去年の大友克洋原画展のメインビジュアルを手掛けた、
去年でした
っけ、去年ですよあれ、
そ
う
か、
うん、であれもだから大友さんの原画を川村くんがコラージュしたっていうこと で、
うん、
でまあ絵描きとしてはあれなんですよ、すごいまあ基本的に嬉しいことなんやけど、その俺が全部描いた絵やんか、
そうだね、
だからああいう感じでコラージュされるとそのあ川村くんのだからその見てるところっていうか、うん、料理の仕方みたいなとこがすごい楽しめて、すごい個人的には楽しい体験でした、
だから画像がちょいちょい Facebook とかにアップされてましたけど、皆さんあれが、ご来場いただいてモグラグかエレクトマガジン買っていただいた人には
あれをシルクスクリーンで
その場で
その場でっていうのがやばいですね、
うん、それを皆さん印刷してもらいに川沖中福田編集長の福田亮さん、エレクトマガジンのデザイナーの川村康介さんのトークぜひ聞きに来てください、
はい、だからあの基本的にはあの紙にシルクスクリーンを吸ったものをお渡しするんですけど、うん、あのもしあれやったら無地の T シャツとか持ってきてくれたら服にも擦れますんで、シルクなんで、うん、まあ、ちょっとねあの熱処理とか本当はシルクで T シャツ印刷したらした方がいいんですけど、その辺はちょっとできないんで、
まあ、家帰って自分で
アイロンかけてもらうとか、まあ、多少洗った色落ちするかもしれないですけど、まあ、その辺はちょっとご理解の上お楽しみくださいという感じで、はい、でそれがまあ9時まで 19時半から21時まであるんですけど、そこから2時間空けて23時から、このトークショーのアフターパーティー、インディーズムアフターパーティーを、まあブックユニオン新宿から歩いて8分ぐらいのところにある歌舞伎町の B-WAVE というところでやります、はい、ちなみにブックユニオン新宿はですね、アルタの筋のにある紀ノ国屋の横の横なんですよ。で、一見パッて見るとみずほ銀行の自社ビルかなみたいなとこなんですけど、まあみずほ銀行が1階にあるところの入り口入ってもらったエレベーターで3階まで登ってもらったらちゃんとありますんで、ぜひ皆さんお集まりくださいということで、でその後のアフターパーティーは歌舞伎町 B-WAVE で、出演がまあトークショーに出てる僕と河村くんと福田くんプラス今回会場になっているブックユニオン新宿の方から、はい、DJ としてスタッフの方が出てくれるということで、 DJ のび太と DJ ベクターが出ます。あと浜田らかがスペシャル DJ と、そして、ま、スペシャルライブで丸尾さくん、あとライブペイントで春山圭介くんが出てくれます、はい、これが23時から朝のまあ5時ぐらいまでなんで、まあ、次の日日曜日ですからね、まあ、ちょっと
気軽にね、
気軽にまあ先週も言ったんですけど、トークショーの続きの話を河村くんとか僕とか福田くんに聞いてみたりもしてもいいですし、うん、まあ、ちょっとね私 DJ はど素人なんですけど、はい、かなり仕込んでます
自分で言うとこ
盛り上がるか事故るか、事故りそうな感じがパンパンしますけどまあだからちょっとね楽しめるような内容を用意してますんで、はい、ぜひ皆さんお集まりくださいという感じで
お待ちしております、は
い、最大のインフォなんですけど、一応ちょっとパッと言いますと、11月17日の日曜日にドッペルの山尾くん、バキバキくんこと山尾浩平氏が主催しているライブペイント道場というライブペイントのなんでしょう、コンテストを兼ねたイベントがあるんですけど、そこで僕トークで1時間ほど出ますので、これはブラックアイの左目として出るんで、よかったら見に来てくださいというのと、ちょっとあれも言っておきましょう、
はい、
軽く触れる感じでいいんですけど、まだ、
11月の23、4と北海道の方でアートフェアが開催されます、
うん、はい、
でそれにモグラガレージとして出展しますので、北海道の方聞いてるかもしれませんけど、ぜひ遊びに来てください、
はい、なんていうイベントですか、
北海道アートフェアです。
あ、はい、
アートフェア北海道、
あ、なるほど、まあその辺で検索したら出るんですよね、
はい、出ます、
はい、詳細はまた後日どんどん細かくインフォメーションしていきますので、はい、ぜひお楽しみくださいという感じで、モグラグラジオボール219でした。
ありがとうございました。 Thank you.